皆さんおはようございます。よくいらっしゃいました。今日は10月の第2日曜日で、ありまして、今年はですね、この第2日曜日は、宣教の日曜日ということで、先ほどもロペズさんに証しをしていただきましたけれども、私の説教はですね、このキリスト教の教え、福音の、中心的なこの宣教のメッセージをさせていただいておりますけれども、今日はちょっと変なタイトルですね、悪条件の愛という、変な無条件ではなくて、悪条件、間違ってはないんです、これはね、間違ってるかなと思われるかもしれませんが、というタイトルでお話をしたいと思います。聖書の箇所はローマの信徒への手紙、新約聖書のローマの信徒への手紙の5章6節から11節まででありますが、聖書をお持ちの方はお開きください。こちらに聖書の箇所を出しておりますので、ご覧いただいても結構です。ローマの信徒への手紙5章6節からお読みいたします。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃を定められた時に不信心な者のために死んでくださった。正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対する愛を示されました。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対する愛を示されました。それで今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させていただいたのであれば、和解させていただいた今は御子の命によって救われるのはなおさらです。それだけではなく、私たちの主イエスキリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。以上です。このローマの信徒への手紙の5章8節というのは、聖書の教えの中心、ヨハネの福音書の3章16節は大変有名ですけれども、私は個人的にはこのローマの5章の8節が非常に好きでありまして、よくお話をするわけですけれども、ここには神が私たちにしてくださったその救いの技といいますか、そのことが非常に意味深く語られております。キリスト教の教えというのはキリストの十字架の死ということに集約をされるわけであります。ですから教会には十字架があるわけですね。しかし私たちの疑問はですね、なぜそのキリストなる人物が十字架の上で死ななければならなかったのかということにあるわけです。特に日本人にとってそのキリスト教がよくわからないその大きな理由はですね、神は愛であるということはわかる。それならば人間を愛していて、人間が罪人だというのであるならば、それを許せば良いことではないか、ただ許してやるともうそれでいいのではないかと、そう思うわけですね。わざわざ、その神の御子が、神の子がですね、人間になり、そして十字架にかかって死ぬという、なんでそんな面倒くさい手続きを取らなければならないのかということがですね、 分からないというか、非常に理解しづらいところだと思うんですね。しかしこの手続きこそがこのキリスト教のメッセージの中心であるということが、今お読みしましたその箇所に述べられているわけです。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったというですね、ここにあるわけですけれども、私たちがまだ罪人であった、キリスト教といえばこの罪ということになるわけですけれども、罪というのはもちろんその盗んだり傷つけたり殺したり嘘をついたりというような、そういうことが罪であります。そういうことも罪でありますけれども、しかし一言で申し上げれば、罪というのはですね、この愛のないこと、あるいは愛せないこと、そう私は言い換えることができると思っています。人が人を正しく愛せない、愛することができないからこそ憎んだりまた傷つけたりするわけですね。殺し合ったりするわけです。愛することができればもちろんそんな愚かなことをするはずもありません。また私たちは愛されたいと願っている。人間にとって最も必要なことは愛されることです。しかしでは誰かを愛しているか、愛することができるかというと、これは決してたやすいことではありません。ごくごく身近な親しい人でさえ私たちは正しく愛することが難しいですね。よくその一番その人間の愛として純粋で美しいのはこの親が子に対する愛であるというふうに言われます。確かに他のものに比べればはるかに犠牲的ですしね、熱意がこもってます。しかし、私も人のこの親として思うことですけれども、親の愛なんて大したことありません。実に身勝手で、ねじ曲がって、おります。最近でもなるかな、翻訳されたアメリカの人が書いた、本、ちょっと今タイトル忘れたんですけれども、そのこんな親が子供をダメにしているみたいなことをたくさん書いた本が出てまして、私もちょっと読んでるんですけれども、どれを読んでもどこにでもいるような親なんですね。だけれども、本当にこうちょっとしたことのように思いますが、あるいは本当にひどい親もいるわけですけれども、子供は親を選べませんから、親によって子供が歪められ傷つきですね、苦しんでいる、そういう人がたくさんいるわけですね。だから親が子供に向ける愛であったとしてもですよ、その程度なわけです。結局は自分の思うがままにというかですね、子供のためにと言いながらも、ついつい打算的なものでありますし、またどうすればいいのかということがわからないんですね。正しく愛するということがどうすればどれが良いのかということすら非常に難しいわけです。ましてやですね、子供に対してそうであれば、それ以外の人、親ということですよね。自分の妻であり夫であり、また、親であり兄弟であり、隣人友人でありですね、もう血が薄くなっていけばいくほど愛も薄くなっていくというかですね、それでも頑張って何とかしようと思っていますが、本当に私たちは人を愛することが下手です。でよく申し上げることですが、愛することも下手ですが、愛されることも下手ですね。愛されたいと思いながらも、人の愛を素直に受けることができません。きっとこの人は何かを狙ってんじゃないかとかですね、こんなこと今言ってるけど明日は違うだろうとかね、そんなことをついつい考えてしまう。いい格好しようとしてんじゃないかとか、偽善者だとかですね。愛することも下手だし、愛されることも下手です。聖書が言っているこの罪というのは、 私はこの人が人を愛せないということに集約されるんじゃないかと思うんです。その結果としてさまざまなことが起こっている。その結果としてやはり傷つけ合ったり、嘘をついたりする。その結果としてやはり人間は自分中心になっていくわけなんですね。まあ、自分中心だから愛せないということも言えるかもしれませんけれども、この罪ということに対して神はこれをお裁きになるわけです。罪は裁かれなければならないというのが神がこの世界をお作りになった時のルールなんですね。そうでなければこの世界の秩序は維持されないわけです。どんな社会であっても、地域であっても、民族であっても、それぞれのルールを持っていて、そしてそのルールを破った者は裁かれる。そのルールを守った者はその地域から抹殺される、何らかの形で隔離をされるとか処罰をされるわけですね。そうでなければ秩序は維持されない。このルールをお作りになったのは神ご自身ですから。ですから神は私たちの罪を裁く、あるいはここにはその神の怒りという言葉が書いてあります。この辺もですね、日本人には分かりにくいところなんですね。神が怒るという、怒る神というのはどういうことなんだろう。神様ってもっと優しい方なんじゃないか、お怒りなんか ならないんじゃないかと思うかもしれませんが、それも大きな間違いですね。神はお怒りになる神です。怒りと、正しい怒りは正しい秩序を生むんですね。正しい怒りが、この罪をそのままにしておかないわけです。しかしですね、ここからが問題のところですね。人間、私たちは皆罪人であると。人を愛することができない。罪深いものである。そして神はこの罪をそのままにしておくことはできません。この罪人である私たちを、ああ、そうか、しょうがないなというわけにはいかない。これを裁かなければならない。しかし私たちを神は大切に思っておられる。罪深いけれども、これを大切に思っておられる。罪深いけれどもこれを愛しておられる。ゆえにですね、神は私たちの身代わりとしてご自分の一人子をこの地上に送り、私たちの身代わりとしてこの一人子を裁かれた。でもそれでもですね、そんなわざわざ人の形をとって、まあ、2000年前のイスラエルに生まれ育ち、十字架にかかって死ななければならなかったという必然性はまだしっくりこないところがあるんです。そんな面倒くさいことをしなくても許してやればいいじゃないかとついつい思ってしまうんですね。私もそうなんです。でもここにはもう一つ大きな理由があるんですね。それは神が一人子をお送りくださった、その方、キリストが私たちの目の前でですね、この歴史上で定められた時にと、6節にありますけれども、今から2000年前のイスラエルで、人々がこの見つめる中で、十字架に貼り付けにされて殺されなければならなかったのはですね、それは、神の愛を人間に示すためだと。神は私たちに対する愛を示すと。愛は思想ではないんですね。愛は情報ではありません。愛はインターネットでは伝わらないんです。なんか21世紀的な感じで自分でも喜んでる表現ですけどね。いくらそれこそ言葉で書こうがですね、言葉でいくらでも書けますから。私はあなたを愛しているとか、大切に思っているとかですね、あなたのこといつも考えてますとかね、いくらでも言えます。嘘でもいくらでも言えるんですから。愛は行いによらなければ、本当の愛は示せない。ですから、このまさに愛の持ち主であるというか、愛の創造者であるというか、 愛そのものである神は、これを具体的な形で人類に示さなければならなかった。それがご自分の一人子を私たちの身代わりとして裁くという具体的な行動に、もしイエス・キリストがあの2000年前イスラエルのあのゴルゴダの丘でですね、エルサレムのゴルゴダの丘で十字架にかかって死ぬというその事実がなければですね、私たちには本当の愛は分からなかったはずです。ああ神様は私のことを愛していってくれるんでしょうね、でもね、本当ですか、証明してください、本当かどうか、あなたは私のことを愛していると言ってるけれども本当ですか、証明してください、本当にそうなのか、我々はそれを証明しようとしてるじゃないですか、違いますか。あなたは本当に私のこと、私はいつもあなたのことを思ってるんですよ、本当ですか、証明してください、何かで表してください。そういつも言ったりや言われたりしてませんか。いつもそれ突きつけられてますね、本当にそうです。まさにその私たちが触れることのできるというか、実感できるというか、体験できるというか、この愛の形を神は一人子の死というですね、方法でお示しくださったわけです。このことによって私たちは神が本当に私たちを愛しておられるということを知ることができた。そしてもう一つ大切なことは、ただ私たちの身代わりとして死んだというだけではなくてですね、本当に人が人を愛するということはどういうことかということを神が自ら示してくださったということなんです。先ほど申し上げましたように、私たちが罪深いというのはですね、これは愛せないということですね。人が愛せないということは罪です。愛のないことが罪なんです。でもじゃあどうすれば人を愛することができるのかということは人間には分からないんですね。何が本当の愛であるかということは分かりません。神はただ私たちの罪を許しただけではなくて、じゃあこのように愛しなさいというその形を教えてくださったんです。こうすることが本当の愛なんだと。キリスト自身もおっしゃいました。人がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はない。人がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はないと言われて自らそうされた。あなた方もこのようにしなさい。あなた方も私が愛したように愛しなさい。あなた方も私がしたようにしなさい。で、皆さん、それは私たちがそのキリストの死にあやかれるほど価値があるからでしょうか。そうではないと言ってるんですね、ここで。そうではなかったと言ってるんです。私たちがまだ弱かった頃、弱さ、自分で自分を治すことができない、これが良いと思ってもそれをすることができない、人間は弱い存在です。不信心なもの、神を恐れない、そのようなもの、そしてその次は面白いですね、正しい人のために知るものはほとんどいません。良い人のためなら命を惜しまないものならいるかもしれない、そういう人もわずかにいるかもしれない。でも私たちは正しかったわけでも良い人であったわけでもない。前の訳ではこれは情け深いというような訳にもなっておりますけれども、情け深かったわけでも、それこそこの地上に置いていく価値があったからではないですね。いや、むしろ逆です。ここにいることによって誰かが助けられるわけでも、誰かが幸せになるわけでもない。いや、むしろまあそういう人もごくわずかいるかもしれませんけれども、私たちがいることによってむしろ悲しんだり傷ついたりする人の方が多いかもしれない。そんな罪人である私たち、私たちがまだ罪人であったとき、そのときにキリストが死んでくださった。まだ罪人であったとき、まだ罪深く、まだ誰も愛せない、いや、また自らが罪深いということすらわからないような、そのときにキリストが 死なれた。その時に神が私たちの、そのことによって神が私たちの本当の愛を示された。つまりここに悪条件の愛があるわけですね。これが言いたかったんです。そういうことです。つまり愛するに値しない、いや愛することが無駄であるというか、むしろ私たちは神の敵でありですね、神の怒りを受けるべきものであった、神の顔に泥を塗るようなものであった、そのようなものである私たちをも神は愛してくださった。だからここに本当の愛があるんだと。だから私たちは今このキリストによって、イエスキリストを通してですね、罪が許される、キリストを信じる者は罪が許されると聖書に書いてあります。これはどういうことでしょうか。私たちの汚い心はきれいになる、キリストを信じた瞬間に真人間になる、そんなことではありません。キリストを信じた瞬間に私たちは人を愛することができない、この愛せないという呪いから解放されるんです。人を裁いてしまう、傷つけてしまう、それでも自らは愛されたいと思うような、まさにこれは呪いですね。人類はこの愛されたいと思いながら愛せないという呪いに縛られてきたんです。その呪いをですね、神の御子である一人子のイエス・キリストは断ち切るためにこの地上においでくださり、そして十字架にかかってくださったんです。キリストの十字架はこの呪いを断ち切るためです。愛せないものであった私たちが愛することができるように、それで今私たちはキリストの血によって義とされたとありますね。この血によって義とされた、どういうことでしょうか。義とされたというのは正しい方向に向けられたという意味だと言われています。罪というのは的外れという言葉であり、義というのは正しい方向に向くことだと言われているんですね。イエス・キリストを信じた瞬間に全てのなんていうかこう、一瞬、人間になって清い人になってですね、何も悪いことをしなくなると、そういうことではありません。どちらに向けばいいかということが分かるようになるということです。義と認められるというのは正しい方向に向けていただいたということです。それまでは世界中をさまよい歩いていた、砂漠をどっち向かっていたか分からないような、そういう生き方をしていた。でもキリストを信じた瞬間に私たちはこちらに向けばいいんだよという方向に向けていただいたということです。これがまさに義と認められたということです。スタートラインに立たせてもらったということです。キリストを信じることによって私たちの人生は正しい方向に向けられるんです。その方向とは何でしょうか。それはキリストのように生きていくという方向です。あの人のように生きてさえいれば私の人生は決して間違うことがないんだ、あの人のように愛していけば私の愛に間違いはないんだ、これこそが救いだと思います。私はこれこそが救いだと思います。どうすればよいかわからない、何が正しいかわからない、何が真理かわからない、どちらに向けばいいのかわからないという生き方ではなくて、こちらに向いていけばいいんだと。じゃあできるかどうかはまた別の問題なんです。いいですか。これは大切なところですね。スタートラインに立ってもなかなかそっちに向かって用意どんでいかない、せっかく用意どんって行かせてもらったのに後ろに向かって走っていったりですね、すぐに別のルートに向かっていったりするんですね、人間なんてそんなもんです。でもしかし私たちがまだ罪人であった時、私この言葉はですね、そのイエス・キリストを信じる前の私というふうには思わないんですね。ずっと一生ついて回る言葉だと思います。しかしまだ私が罪人であった時というのは、私はしかしまだ罪人なんですよ、いつまでたっても。でもキリストは私たちのために死んでくださったことによってというこの事実がよみがえってくる。そして私は神に愛されているんだ、 失敗をして愛せないということにがっかりして、そして神様に謝ってもう一回またこのスタートラインに立たせていただく、これは続くんだと思うんですね。これは繰り返されている。しかしまだ私が罪人であったとき、いやしかし私はずっと罪人なんだと、まっすぐ行くなということではありませんよ。人間はいつまでも罪深いものなんです。でもキリストが十字架にかかって死んでくださったということは歴史上の事実なんです。もしこれが架空の出来事でそんなことがあったらいいなということであったとするならば、この言葉に重みはないんですね。ああそんなこともあったらいいですねと。そうではないんです。これは事実なんです。で、6節にあるように定められた時にとありますけれども、なぜあの時であったのか、あの場所であったのかということは誰にも分かりませんが、でも確かに世界の歴史はあの時から変わったんです。それは事実なんです。まあ、こんな仮定をしてもおかしいかもしれませんが、もしイエス・キリストがあそこで十字架にかかって死んでおらなければ、この世界はどうなっていたことか分かりませんよ。もうとっくにお互いに殺し合って終わってたかもしれません。でもキリストがあの時を選んで、あの場所で死んでくださった、その時から確かに世界は変わっている。人類はじゃあ正しい方向に生きているかというとそうではないんですけれども、でも少なくともこうすることが正しいんだということを私たちは知ったんですね、その時。そしてもっと大切なことは、私たちは愛されているということを知ったということです。全ての人は等しく神から愛されているということを、あの十字架の事実が教えてくれたんです。よく正しく愛されなければ愛することはできないって言うんですね。さっきの親の話じゃないですけど、親から愛されなかった人は自分の子を上手に愛することはできないなって言うんですね。じゃあ親から完全な愛で愛された人がいる、この世界にいるでしょうか。一人もいませんよ。一人もいませんよ、みんな失敗だらけの親に育てられて失敗だらけの親を続けてるんですよね。でも全ての人は同じようにこのキリストの十字架を通して示された誠の神の愛によって愛されているんです。このスタートラインは皆さん同じなんです。同じように神はあなたを大切な存在である、最も生きていてほしい人が十字架にかかって死んで、最も生きていても価値のないものが生かされているんです。ここに神の愛があるんですね。ここに神の愛、つまり私がここに存在しているということを思えば思うほど神の愛の大きさを私たちは実感できるはずなんです。ああなんで私みたいなものが生きているんだろうか、そしてなぜキリストはあそこで死なれたんだろうか、それは神の愛が明らかになるため。この神の愛に私も生きていかなければならない、うまくいかないことが繰り返されているけど、でもこちらの方向に向かっていかなければならないということが、キリストの十字架を思うたびに私たちに語りかけてくる。皆さん、あなたは神から愛されています。神はその一人子をお与えになったほどにあなたを愛しておられます。そしてあなたがつまずいても、どんなにつまずいても、罪深くても、善人でなくても、正しくなくても、罪人の頭であっても、あなたを愛しておられます。あなたを待っておられます。そしてあなたの人生が本当に価値のある、生きていてよかったと思える人生、それは神が私たちを創造されたその目的、すなわち人が人を正しく愛していく、この目的にかなう人生へと導いてくださる神です。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今から2000年前、エルサレムの丘の上で一 人の人が十字架にかかって死んだ。それだけのことです。しかしその時から人類は新しい歴史を始めた。なぜならばその時に私たちは確かに神が私たちを愛しておられるというその事実を知ったからです。人がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛はないという言葉によってどれだけ多くの人が友のために命を捨てたことか。しかも喜んで。しかし私たちが罪人であったとき、愛する価値のないものであったとき、神の方から私たちを愛してくださり、そしてその愛を変わることなく今も与え続けていてくださることを感謝いたします。神よ、私は愛されるにふさわしいものではありません。私の人生なんて何の価値もありません。いや、むしろ私がいない方がいい、そう思うものです。でもあなたはおっしゃる。あなたに生きていてほしい。いや、あなたの人生に輝いてほしい。あなたの人生に誰かを深く愛するという経験をしてもらいたい。そしてその愛の美しさを感じ取ってほしい。その喜びを味わってほしい。そのために一人子を与えよう。いや、与えたと言ってくださっています。主よ、感謝いたします。何よって祈ります。